皆さん、おはようございます。
おはようございます。
聖書を学ぶ会835回、ペテロの第一の手紙の第4回2017年2月10日です。いや、今日は雪が降るかもしれないと思って、そうするとスタッドレスタイヤをつけてないもんですから、困ったなというふうに思ってたんですけど、すっかりもう外れてありがたいですね。こんな素晴らしい天気になって、もう結構うちも遠いものですから、駅地から出てくるもんですから毎日見るのはざまであるという。それでも、いつも楽しみに、受けさせていただいております。で、今日は、新約聖書の370ページペテロの第一の手紙第4章と5章をご一緒に学んで、今日ペテロの第一の手紙を終わりたいと思っております。早速お読みしたいと思います。このようにキリストは肉において苦しまれたのであるから、あなた方も同じ覚悟で心の武装をしなさい。肉において苦しんだ人はそれによって罪から逃れたのである。それは肉における残りの生涯をもはや人間の欲情によらず神の御旨によって過ごすためである。そこまでしましょうか。キリストは肉において苦しまれた。これはイエスの十字架ですね。あなた方も同じ覚悟で心の武装をしなさい。私たちもですね、まあ、死と同じような、まあ、状態に置かれることを覚悟しなさいというんですね。肉において苦しんだ人はそれによって罪から逃れたのである。まあ、あれですね、イエス様ご自身が肉において苦しまれた方であります。それによってですね、この私たちの罪を取り除いてくださったお方、その恵みに預かっているのが私たちであるということであります。それは肉における残りの生涯をもはや人間の欲情によらず神の御旨によって過ごすためである。人間の欲情とそれから神の御旨っていうのは、まあ、相反するものですね。片方は罪の世界であります。で、片方はもう神の世界、清い罪なき世界であります。その御旨によって、過ごすためであると、過ぎ去った時代にはあなた方は異邦人の好みに任せて公職、欲情、水衆、円楽、暴飲、気ままな偶像礼拝などにふけてきたが、もうそれで十分であろうですね。これはまあ、いわゆる人間の欲情とさっき出てきましたけども、その、まあ、具体的な言葉ですね。公職、欲情、水衆、円楽、暴飲、気ままな偶像礼拝ですね。まあ、これは罪の生活であります。しかしもうそれで十分であろうと、もうね、そういう肉の生活といいますか、情欲に従って生きる生き方はもうそれでいいじゃないか、今日は終わりなんだということですね。4節、今はあなた方がそうしたどう過ごした乱行に加わらないので、彼らは驚き怪しみかつ罵っている。そうですね。それにもうそういうのからもうやめたといった生活を送っていると、昔ですね、この一緒に遊んでいたというか、そういう人たちはですね、驚き怪しみかつ罵っていると、なんだあいつは偽善者めと言ったりですね、そういうことって結構ありますね。私もですね、信仰に入ったらですね、この偽善者めっつって本気になって友達から言われましたですね。偽善者じゃなくなってるんですよね。悪いことしてますって認めてるんですから偽善者ではないんですね。認めて許しをいただい、必死に 許しをいただくわけですから、偽善者はいいことをやってると思わせてね、表だけそれをやってるというのが偽善者で、偽善者じゃなくて罪を認めて、キリストに言ってるわけですよね、だからもう偽善者ではないんですね、罪人なんですね、罪人だったんですね、それを認めたわけです。5節、彼らはやがて生けるものと死ねるものとを裁く方に申し開きをしなくてはならない。真意にさえ福音が述べら、伝えられたのは、彼らは肉においては人間として裁きを受けるが、霊においては神に従って生きるようになるためである。やがて生けるものと死ぬものとを裁く方ですね、この裁きは誰にでもあるわけですよね。それにパスするかしないかの問題であります。そして、イエス様をお受けしてですね、いるものはこの裁きから免れるということであります。そしてここにまた死因にさえ福音が述べ伝えられたというのは、この前もありましたですね、3章のですかね、20節あたりですかね、これはちょっとよくわからないことですね、難しいことです。死んだ後も救われるという考え方ですと、いわゆるセカンドチャンスというような考え方もございます。そのところが神学としてどうなるか、私たちの気持ちからすればそれはもう、例えば親にしても、あるいはまたおじいさんおばあさんにしても、福音を聞いたこともない、それなのに地獄行ってるのかと、ずっと行きっぱなしかと、永遠に行きっぱなしかということを考えると、それはやっぱりイエス様なんとか福音を聞かなかったんですから、聞く機会もなかったんですから、あるいはまた本人がその時はそんな心境なかったんですから許してもらえるという気持ちですね、それはもう大切なことでありますし、私たちの、祈りの心としてはそれはなんですけど、そのところをこの神学として認めてしまうと、じゃあ地獄行っても天国行っても結局は同じチャンスになっちゃうのかということを考えると、これもまたなかなか難しい、私にはちょっとそこは分からないところでありますが、でも気持ちとしてはですよね、特に日本はほとんどの人があれですからね、福音を聞かない、私のところなんかでも子供の頃教会なんか近くにありませんし、お寺の日曜学校行ったんですね。そうするとそのまま行ってしまえば、もうその福音を聞くチャンスもなかったわけでありますから、親は親や おじいさんおばあさんなんかまして、そういうチャンスがなかったわけですね。それに対して何のあれもなく、ただ地獄へ行きっぱなしかという、そういうことについては、それはもうなんとか救いの道が与えられるようにと、イエス様だからしてくださるだろうって、そういう気持ちは非常に強く感じますね。そして7節に参ります。万物の終わりが近づいている、だから心を確かにし身を慎んで、努めて祈りなさい。何よりもまず互いの愛を熱く保ちなさい。愛は多くの罪を負うものである。不平を言わずに互いにもてなし合いなさい。昨日ですね、大和教会では奥山実先生がメッセージをしてくださったんですよ。とってもいいメッセージだったんですね。あの人は文学者でもありますのでね、非常に詳しい方なんですけど、日本の文学者はですね、漱石から始まってですね、とにかくキリスト教をですね、ある程度、 かじっていると言っちゃおかしいんですけど、そしてやっぱりあのこう愛ということをやっぱり描きたいと思うし、自分も愛の人生を送りたいと思っている。しかし、愛というのはこのあれですね、まあ、相手方があの幸せであるように相手方に良かれと思うこと、それが愛であると。でそれを、まあ、文学者ですから徹底的に追求する、で実際自分の問題として、例えば男性の作家であれば女性とお付き合いをするとどうも絶対的な愛ではない、結局エゴだ、自分のためにですね、この相手を、まあ、相手とお付き合いをするというような、そういう人生になってしまう。そうするとそれは結局この相対の世界において絶対の愛というものを求める、これが日本の作家の特徴であるって言うんですよ。そうするとどうしたってこの信仰を持たないで、そして絶対のものを個人生活でこの得ようとすれば、それはもう絶対破滅だって言うんですよ。だから大体この心中したりね、なんかする人が多くなるんだと、こういうようなことを言っておるんですね。日本の作家は相対の世界に絶対を求めた、そのために破滅したというような、そういうお話だったんですけど、これはやっぱすごいことだと思いますね。あの人面白いですよね。であの人はね、大体自慢しますからね、朝霞高校っていうね、福島の名門校があるらしいんですけど、そこの出身だ。そして坪井先生っていうね、あそこの大和教会にいらっしゃるんですけど、あの人もですね、朝霞高校の出身、朝霞高校の秀才でって言って、もう偉いもたい、まあ、大体いつも、昨日はちょっとそれは入りませんでしたけど、でも自慢はちゃんと入りましたね。でもあんなに自慢してみんなに親しまれる先生ってのは珍しいですね。大体自慢すると、ね、なあなたあんなこと言ってんって言うんですけど、そういうならないんですよね。親しみを感じるんですよね。あれはやっぱすごい、まあ、信仰の賜物でしょうかね。そう、それこそ絶対的なものを持ってるから相対的な世界の話をしてもあまり憎まれたり、ね、この悪い感じを与えないのかもしれませんけど、とても素晴らしい先生で、今度なんか新しく聖書をですね翻訳して、まあ、グループですけど先生が中心になられて出されたんですね。もうね、出されたんですね。まあ、どういうものなのか分かりませんけど、出されて、まあ、一息ついて、大和教会に来られたというような、そんな方だったんですけど、愛は、多くの罪を負うものである、負うものである、愛を厚く保ちなさいですね。愛っていうと日本人はなんかもう男女の愛とかですね、なんか非常にこう対人的なものを考えますけど、そしてどっちかというと男女の愛が中心になりかねない、そういうところがありますけど、そうではないんですね。神に対する愛なんていうことは範疇の中に入らないですね。日本の場合はですね、愛は多くの罪を負うものである、だから旧説、不平を言わずに互いにもてなし合いなさい、あなた方はそれぞれ賜物をいただいているのだから、神のさまざまな恵みの良き管理者として、それをお互いのために役立てるべきである。タラントですね、恵み、さまざまな神のさまざまな恵み、というのはタラントのことですね。それを良き管理人としてですね、これを用いなさいということですね。11節、語る者は神の御言葉を語る者にふさわしく語り、奉仕する者は神から賜る力によるものにふさわしく奉仕すべきである。それは全てのことにおいてイエス・キリストによって神が がめられるためである。栄光と力と迷いを限りなく彼にあるように、アーメンですね。12節の方にいきましょうか。愛する者たちよ、あなた方を試みるために降りかかってくる火のような試練を、何か思いがけないことが起こったかのように、驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜ぶがよい。それはキリストの栄光が現れる際に喜びにあふれるためである。試練ですね、火のような試練をっていう、実はですね、こういう本がありまして、キリスト、殉教者列伝という、これ高い本なんですね、5500円するところですよね。でもその昔 の, そのローマ帝国時代ですね、のこの迫害の歴史ですね、これを実際の文章を翻訳して、そしてこの出しているものなんですね。一つ紹介しましょうか。ポリカルポスという人物がいまして、これは裏切り者によって、この捕らえられたスミルナ、スミルナってありますね、聖書の中に、高齢牧師であった、捕らえられて馬車に乗せられまして、そして町へ行って、そして、警察長官、ヘロデスって、ヘロデスとなんかヘロデみたいな名前ですけど、の前へ行ってですね、カエサルですね、皇帝は主なりと唱え犠牲を捧げ、それに付随することを行って命令、生命を救われることに何の不都合があるのかと説得されたんですね。すると彼は、あなた方の忠告に従うつもりはありませんと答えたんですね。そして、円形劇場というところに連れて行ったんですね。コロシアムですね。コロシアムっていうのは、見せ物とかですね、中さんの劇場のようなところなんですけど、そこで今度はですね、見せ物として殺されるんですよね。動物に、この噛み殺されるとか、そういうのを見物に来る人たちがいるんですから、まあすごいですね。そして天からの声がしました。ポリカルポスよ、強く大きくあれ。そして総督がカエサルの守護霊にかけて誓え、心を入れ替えて無神論者を取り除けと言えと言った。すると彼は天を仰いで無神論者を取り除けと言った。総督はキリストを罵るがよいと迫った。つまり無神論者っていうのはあれなんですよ、2つの意味があるんですね。一つはですね、この総督が言うのは無神論者っていうのは、結局ローマ皇帝をこの信じないものですね、神として信じ受け入れないものですね、これを無神論者とこういうふうに呼んでるわけですから、ちょっと意味がちょっと違うんですね。そして総督はキリストを罵るがよいと今度迫ったんです。すると、ポリカルポスはですね、こう言ったんです。私は86年間年寄りなんですよ、86年あの方に仕えてきましたが、あの方から不当な取り扱いを受けたことはありません。それなのに私を救ってくださった私の王であるあなたと、あの方をどうして冒涜することができましょうか。そしてなおも責められると彼はこう答えた。私はキリスト教徒です。キリスト教の教えの内容を学びたいならば、一日の猶予を与えてくださればお話しいたします。こう言ったんですね。総督は言った。私は野獣を飼っている。心を改めなければお前を野獣の前に投げ出すぞ。そして、ポリカルポスはですね、言ったんです。呼び出しなさい。邪悪なものから義なるものへと心を改めるのは麗しいことですが、より良きものから悪しきものへと心を改めることは我々には不可能です。そして、 野獣を恐れないのなら心を改めない場合には炎でお前を焼き尽くしてやろう。するとポリウカルポスは言ったんですね。一時ばかり燃えて直に消えてしまう炎を持ってあなたは威嚇しているが、あなたは近づきつつある裁きと永遠の刑罰の炎、不敬虔な者たちのために取ってある炎をご存じないのです。何をグズグズしているのですか。何なりと好きなようになさるがよい。すると総督の方が反対に気が動転してしまい、伝令を使わして円形劇場の真ん中で3度もポリウカルポスは自分がキリスト教徒であることを認めたと触れさせた。群衆が、このポリパルちょっとポリウカルポスですから、これポリュにしましょうね。ポリュを罵した。そして彼らは仕事場や浴場から材木や焚き木を集めてきた。ユダヤ人は特に熱心に立ち働いた。ユダヤ人がですね、このキリスト教徒の迫害に力を貸しているんですね。貸しているというか、この人たちも一緒にキリスト教徒を迫害したんですね。で、このローマ帝国の初期にはですね、ユダヤ教は一応公認宗教であったんですね。しかしキリスト教は新興宗教として認められなかったんですね、宗教として。ですから、まあ、地下宗教であったわけであります。ですから見つかると このですね、こういうふうにして、特に、ね、この指導者はですね、迫害を受ける。そしてまたこの殺されるというようなことがあったわけであります。円形劇場の真ん中で3度も、ポリはですね、ポリは自分がキリスト教徒であることを認めたと触れさせた。群衆がポリを罵った。ポリってなんかポリするんだよ。そして彼らは仕事場や浴場から材木や焚き木を集めてきた。ユダヤ人は特に熱心に立ち働いた。この焚き木 が組み上がるとですね、ポリはですね裸になって備えていった。火の熱に耐えうる力を与えてくださるお方はあなた方によって、釘の力で押さえつけられなくても、焚き木の上に平然と留まる力を持ちお与えくださるであろうと言った。無理やり押さえつけられなくてもですね、釘付けなんかされなくても大丈夫と言ったんですね。そこで彼らは釘付けするのをやめて紐で縛った。それはあたかも羊の大群の中から神に受け入れられる犯罪として備えられた。彼は天を仰いで言った。全能の神なる主よ、あなたの愛と祝福を受けた御子イエス・キリストの父よ、今日この時に私も殉教者の数に加わることをお許しくださり、あなたのキリストの杯に預かることをお許しくださったゆえにあなたを賛美いたします。今日殉教者たちの群れの中に私も受け入れられますように、イエス・キリストを通して、あなたを通して、あなたに対して御子および聖霊とともに栄光が今より後よよ限りなくあるように。こうして火が灯された。すると炎が船の帆さながらにアーチのような形に広がり、ポリュの形をぐるりと取り、体をぐるりと取り囲んだ。その真ん中には肉体ではなく金や銀のようなものが認められた。さらに高価な香料の匂いかと思われるような芳香が漂ってきた。そこで、死刑執行人に彼の体に、剣を突き刺すように命じた。すると多量の血が流れ出て炎を消してしまった。信徒たちは彼の骨を拾い集め埋葬した。ポリは結出した殉教者として至る所で異邦人ですら話題にしたほどであったという、そんな例が出てるんですね。こういうふうにして円形劇を言って、例えばライオンとかですね、このヒョウとか、それは大牛によってこの角でこう、こうなんですかね、こう 角をかけられて、そして振り回されて殺されるというような、そういうあの刑罰もあったんですね。ところがですね、この殉教者たちはですね、そんなことを恐れなかったんですね。それこそ円形劇場でもうザーッと周り中、それこそ見物人がいるわけでしょ、ローマ帝国のね。そうするとですね、賛美しながらね、賛美しながら、その猛獣の攻撃に遭っていくというね、そういう、そして最後を遂げるという、そういうこの現場をですね、この観客が見るんですよ。そうするとね、もう面白がって、まあ見に来るっていうかね、この珍しいものを見たさというのもあったと思いますけど、集まってきた人たちがですね、あれは何だ、今自分がこの殺されるのに賛美をして、天を仰いで賛美して死んでいくっていうのは、あれは何なんだ、そういう思いを持った人が多かったっていうんですよね。そしてキリスト教ってすごいというふうに逆にですね、逆宣伝になったとも言われているんですよね。ですから多くの犠牲が捧げられたわけですけれども、しかしそれがですね、まあキリスト者の素晴らしさ、それをまた証明することにもなったという側面もあったようでございます。それからまたひどいのはですね、ろうそく代わりにですね、人間をろうそく代わりにして、そしてまあ、ガソリンかなんかかけてですね、そしてこう燃やすというような、そんなこともあった。それでもそれこそ主よと叫びながらね、死んでいく人たち、これを見てみんな、まあね、初め、見物に来たつもりがですね、そうではなくして、楽心にですね、この訴えられて、そして、まあ、信じる者も出ていった。そして、まあ、ですね、390年ぐらいですかね、にはもう国教となっているわけであります。つまりローマ帝国の宗教ですね、国教となっていくわけであります。だからどれだけ多くの犠牲があったか、そしてその犠牲となった人たちがどれだけ立派な態度を持って信仰に生きたかっていうことを考えると、すごいことだなと思いますね。この前の沈黙どこの騒ぎではないですね。すごい歴史があって、そしてそれがまあ元になっているというか、かえってですね、このキリスト教の凄さ、それをですね、民衆にもこの認識させていったという、そういう歴史があるようでございます。中にはですね、身重の 女性が処刑される、捕まえられてですね、でもね、さすがにその身重のままこの処刑するということはなかったようですね。一応とにかく出産するまで待つと、で子供が生まれた後に、この処刑する、結局この動物の餌食といいますかね、お牛によって殺された女性なんかもいたわけでございます。そんなことを考えると、とんでもないことが行われてきたわけでありますが、しかしその上に、この今の私たちが何の、まあ、迫害もなくですね、こうして信仰を持って受け入れて、そして、クリスチャン生活を送ることができるというのは本当に素晴らしいことだと思いますし、それにはどれだけの犠牲があったかなということを考えると、このペテロの手紙のこの時代から始まってですね、とんでもないこの迫害があり、そしてその後に恵みが来ているということを考えると、本当に何か身の引き締まる思いがするわけでございます。今のこのペテロのこの手紙だけだと、なかなかそういうこの歴史なことは思い浮かびませんけども、すごい歴史があって、 そしてその始まりがこの辺であるということだというふうに思います。この間、この間じゃない、この間ですね、さだまさし、まさしが出た NHKBS プレミアムというので、あの世界街歩きという番組がありました。それで、あのそれはあんまり関係ないんですけど、あの渋垣の話が出たんですね。渋垣っていうのは、まあ、渋いですよね、あれね。私も田舎にいましたの、渋垣渋いところはですね、太陽の光を受けて、そしてもうあのこう何ですかね、熟れてくると言いますか、そうするとですね、今度は甘柿より甘くなるんですよね。本当に美味しいんですこれが。干し柿もあれそうでしょ、だから渋が抜ける、抜けた後っていうのはもともと甘い柿よりももっと甘くて美味しくなるっていうことを考えると、やっぱり、なんて言うんでしょうかね、あんまり初めから良くなくても、むしろ悪い、このなんですかね、人生を送ってきたものの方がこのイエス様によって清められると、もっとこのそれこそ悪いことなんかしたことない、ちょっとあんまりしたことない人よりもかえって、この素晴らしくなるということがあるのかもしれませんですね。みんなで渋柿になろうって今言ってももうしょうがないんですけど今やっぱりちゃんと甘くなきゃいけなくなってるんですけど、そんなことをなんか思いながらさだまさしを見ました。12節の方に参ります。愛する者たちよ、あなた方を試みるために降りかかってくる火のような試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜ぶがよい。それはキリストの栄光が現れる際に喜びにあふれるためである。こういう覚悟を持っていたんですね。14節、キリストの名のためにそしられるならあなた方は幸いである。その時には栄光の霊、神の霊があなた方に宿るからである。あなた方のうち誰も人殺し、盗人、悪を行う者、あるいは他人に干渉する者として苦しみに遭うことのないようにしなさい。しかしクリスチャンとして苦しみを受けるのであれば恥じることはない。かえってこの名によって神を崇めなさい。この名というのはクリスチャンということですよね。恥じることはない、このようなあれですね、覚悟を持って、そして、いろんな迫害に耐えてきた歴史がこの特に初期のキリスト教にはあったということを私たちは覚えなければならないと思いますし、日本でもですね、すごいキリシタン迫害が長い間続いたんですよね。250年続いたんですね。そして明治の初め7年頃までは、特に明治に入ってからひどかったんですね。ですからあれですね、思えばこの前の戦争なんかもですね、結局そことのつながりがあるように思いますね。ですから例えば朝鮮に対してですね、朝鮮人に対して、日本人もクリスチャンも結局は神社参拝といいますかね、それをさせられて、教会の中に神棚を作らせられるというようなこともあったようですけども、あれですよね、朝鮮ではこの神社参拝を強要されたんですよね。しないとそれこそ罰を受けるような、そんなことも行われた。そういうことと結局まだつながっていたんじゃないかなと思いますね。ですから意識下では今でもその昔のキリシタン迫害をする、そういう心情というのはどっかに あるかもしれないんですよね。なんか場合によるとまた出てくるかもしれないですね、表立って。そういう時にやっぱり私たちはですね、このしっかりと この人口を守りきるそういう強さを普段から身につけておかなければならないのかなというふうに思います。まあそんなことが起こってはいけないことですけども、でも可能性がないとは言えないような気も最近し始めました。17節、裁きが神の家から始められる時が来た。それが私たちからまず始められるとしたら、神の福音に従わない人々の行く末はどんなであろうか。また義人でさえかろうじて救われるのだとすれば、不信なる者や罪人はどうなるのであろうか。だから神の御旨に従って苦しみを受ける人々は善を行い、そして真実であられる創造者に自分の魂を委ねるがよい。信仰ですね。五章の方に参りたいと思います。そこであなた方のうちの長老たちに勧める。私も長老の一人で、キリストの苦難について証人ついての証人であり、またやがて現れようとする栄光に預かるものである。栄光に預かるというのはですね、この、まあ、天国ですね。このペテロもですね、いつかも申し上げましたように、まあ、伝説でもあるわけですけども、アッピア街道をですね逃げていくんですよね。この迫害の中をもう耐えきれなくなって、そうするとアッピア街道の向こうからイエス様が現れるんでしょ。シェンキウィッチですね、クオバディスの最後ですね。そして、お前どこへ行くんだ。そうすると、まあ、逃げ出してきたペテロに対してですね、イエス様が、お前がこの逃げ出すんなら私がもう一度行って十字架にかかる、こう言われてですね、もうペテロはもう本当に改心をして、そして再びローマに戻って、そして十字架にかけられていくわけでありますが、しかしイエス様と同じ十字架ではもったいない、逆さ十字架にしてほしいと、このように申し出て逆さ十字架にかかって死んだというふうに言われているんですよね。でその十字架にかけられた後に、今のですね、このカトリックの本部があるわけでございます。セントピーターズこのテンプルがあってですね、そこの一帯はですね、バチカン市国ですね。あれはイタリアじゃないんです。イタリアじゃなくて独立国なんですね。まあ、そんなことがあります。二節、あなた方に委ねられている神の羊の群れを牧しなさい。強いられてするのではなく、神に従って自ら進んでなし、恥ずべき利得のためではなく本心からそれをしなさい。また委ねられた者たちの上に権力を振るうことをしないで、むしろ群れの模範となるべきであるということですね。そうですね、こうなるとちょっと恥ずかしくなって帰りたくなっちゃうんですけど群れの模範となるべきである、模範って何でしょうか。だからまあ愛の模範かもしれませんね。愛の模範というのは奥山先生に従えば、相手がこう自分のによってですね、どれだけこの幸せになれるか、幸せな気分になれるかというところがバロメーターだって言うんですね。自分のことばっかり考えてちゃこれ全然逆になっちゃうわけですね。群れの模範となるためにはですね、相手に対する心遣いですね、これがですね、一番この大事であるということですよね。でこれなかなか難しいですね。相手の気持ちになる、相手の弱さをいたわる、ですね、相手がどう考えているのか、何を考えているのか、何を苦しんでいるのか、何を悲しんでいるのか、そういうことにですね、思いを馳せて、そして、力になるということでしょうね。これなかなか難しいです。 分からないんですよね。分からないとそれが自己中心ですからね、自己中心ですからどうしても、ね、相手の気持ちになれない。でも少しでも相手の気持ちを考えてた生き方をしたいものですね。でもあれですね、この長老はですね、その模範とならなきゃならないというんですか、ちょっとなんか困ったことになってきますね。4節、そうすれば、大牧者が現れるときにはしぼむことのない栄光の冠を受けるである。大牧者はですね、キリストですね。5節、同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさい。また皆互いに、謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを賜うからである。謙遜っていうのも難しいですね。謙遜っていうのも難しいです。どうしても自分がってこうになりかねないのが人間ですからね。謙遜になるっていうことも本当に難しいことですね。でもクリスチャンになるっていうことは謙遜になるっていうことですよね。今までは自分が神だったんですから。しかし今やイエス様に、を神として受け入れて、自分はしもべとなったんですから、奴隷となったんですから、謙遜でなければならないんですけどね。でもなかなか難しいですね。僕も進学校に入ろうと思った時に、その前に申し上げましたよね、従順を学びに行くんでしょと言われた時に、それは謙遜っていうことですよね。人に従う、人の意向を考えるということですね。人の気持ちを考えるということですよね。そしてまたこのイエス様に従順するということですよね。従うということですね。でイエス様に従うということは 愛の人となるということですよね。そう、でもなれませんね、なかなか。申し訳なく思っておりますが、もう一生懸命そうしたいと思っているところだけは評価していただきたいと思いますが、効果がないことについてはちょっと目をつぶっていただいてよろしくお願いしたいと思います。6節、だからあなた方は神の力強い御手のもとに、自らを低くしなさい。これ低くしなさいって言うんですね。高くしちゃいたくなっちゃうんですね、人間は。時が来れば神はあなた方を高くしてくださるであろう。低くしておれば高くしてくださるよって言うんですね、神様が。7節、神はあなた方を顧みていてくださるのであるから、自分の思い煩いを一切神に委ねるがよい。目を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを求めて歩き回っている。この悪魔に向かい信仰に固く立って抵抗しなさい。あなた方のよく知っている通り、全世界にいるあなた方の兄弟たちも同じような苦しみの数々に遭っているのである。あなた方をキリストにある永遠の栄光に導き入れてくださったあふるる恵みの神は、しばらくの苦しみの後、あなた方を癒し、強め、力づけ、不動のものとしてくださるであろう。あれですね、日本のこの間の沈黙もありましたけど、あの人たちは聖書を読んでないと思うんですね。細川ガラシャでさえも聖書を読んでないです。聖書なかったんですよ。でキリストに習いてというトーマス・ア・ケンピスという人の本がありますね。だいたいあの辺りなんですよね。聖書はなかったです。サンフランシスコですね、サンフランチェスコでさえも読むのには随分後になってから 偉くなってですね、そして初めて聖書を読むことが許されるというか、なかったんですね、なかったんですよ。それこそ大教会に一冊しかないとかですね、そんなような状況だったんですね。で、日本にはどうも聖書はなかった、ですから聖書をみんなで読んでいれば、迫害を受ける時にもですね、何か沈黙なんて映画が、なかったかもしれないですね。よく今話をしましたが、どこでしたっけ、11節でよろしいですかね。どうか力が余裕限りなく神にあるように、アーメン。私は忠実な兄弟として信頼しているシルワノの手によってこの短い手紙をあなた方に送り、進めをし、またこれが神の誠の恵みであることを証しした。この恵みのうちに固く立っていなさい。あなた方と共に選ばれて、バビロンにある教会並びに、私の子マルコからあなた方によろしく。愛の接吻をもって互いに挨拶を交わしなさい。キリストにあるあなた方一同に平安があるように。ここにはマルコという人物が出てきますね。これはマルコによる福音書を書いたマルコだと思いますね。これはあれでしょ、パウロ先生によってね、お前なんかダメだと、一緒に来るなって言って追い返された、別々に別れてしまった若い、お坊ちゃんのマルコですね。マルコというのはお坊ちゃんだったんですよね。それこそ二階座敷のあるあそこのうちのせがれですから、お母さんが信仰深くてイエス様がそこによく行かれたわけでしょ。そこの息子マルコですね。でもいいところの坊ちゃんだったから、ちょっともう苦しみに遭うと、もう僕いや帰りますみたいな、そのところがあったんでしょうね。しかし、そのパウロ先生から、見放されてといいますか、でその後に、どうやらこのペテロ先生のところに行っているようですね。そこで養われていったんですよね。そして今度はパウロ先生もですね、パウロをよこしてほしい、あれですね、マルコをよこしてほしいということを言ってますね、晩年ね。マルコは役に立つから、役に立たないって言ったんですよ、若い時。しかしですね、マルコは役に立つものに変えられたんですよね。だから若い人が今至らないとかあっても、そのうちにすごく役に立つものに変えられるかもしれない、変えられないかもしれませんけど、信仰によってですね、変えられていくという、このマルコ、そしてマルコによる福音書を書いたんですよね。すごい人物ではあったんですね。で多分すごい教育も受けていたと思いますよね。お金持ちのお坊ちゃんですから。でもそのなんていうんですか、信仰の力というか意志力というか、そういう点はお坊ちゃんだから弱かったんでしょうね。ところが、パウロ先生から見放されて、そしてペテロ先生のところ行って、そして養われて立派な信仰者に変えられていったということだと思いますね。そんなことを思うと、この私の子マルコからあなた方によろしくというのは、すごく何か考えさせられる、なんかいい言葉のような気がいたします。ということで、このペテロ第一の手紙を終わりまして、この次は第二の手紙に行きたいと思います。ちょっとですね、ペテロの手紙というと、またパウロ先生なんかとちょっと違う感じがあって、ちょっと違うなという感じがされるかと思いますが、この前ですね、私はピレモンへの手紙のところからメッセージをさせていただいたら、ピレモンへの手紙ってあるんですかって、かなり質問を受けたというんでびっくりしてるんですけど、ちゃんとありましたので、ね、ピレモンへの手紙 手紙ってのは聖書の中にあるんですかって質問を受けてショックを受けて、まあそれはまあでいいとして、これがあのあれですね、円形劇場でのこのライオンにこのライオンを放たれるところですね。でいろんなあの絵があるんですけど、なかなかあのコンピューターでもあの許可を取らないとコピーできないようになっているのが多いですね。でこれは、まあ、ライオンですね、ライオンに襲われて殺されるんですからね、それをみんなが見て何万人と見てるんですからすごいですよね。しかし人間はやっぱりそのまま見て喜んで、ああ面白かったねっていうわけにはいかないところがいいところですね。かえって、あの人たちは素晴らしいというふうにやっぱなっていくところがいいと思いますね。あ、そういえばこれ全然このレジュメの方見ませんでしたね。ちょっと一通りちょっとありますから申し訳ないですね。心の武装というところについて、テサロニケの1:5-8、私たちは昼のものなのだから信仰と愛との胸当てを身につけ、救いの望みの兜をかぶって進んでいよう。心の武装というのは信仰と愛の胸当てを身につけることだそうでございます。エペソ、悪魔の策略に対抗して立ち寄るために神の武具で身を固めなさいとあります。それから肉において苦しんだ人はそれによって罪から逃れたのである。ローマ 6-6-7、私たちのうちの古き人はキリストと共に十字架につけられた。それはこの罪の体が滅び、私たちがもはや罪の奴隷となることがないためである。これはすでに死んだ者は罪から解放されているからである。罪に死んだ、肉の欲に死んだ者はですね、罪から解放されているということですね。そしてもはや人間の情欲によらず神の御旨によって過ごすためである。ガラテヤ 1-4、 キリストは私たちの父なる神の御旨に従い、私たちを今の悪の世から救い出そうとしてご自身を私たちの罪のために捧げられたのであるですね。これが神の御旨であります。父なる神の御旨、キリストの十字架ですね。そして、愛は多くの罪を負うものである。愛は罪を負う。箴言の 10-12、 憎しみは、争いを起こし、愛は全ての咎を負うですね。2、私たちが他人を愛するならば神は私たちのうちにある多くの罪を見逃してくださる。お願いしたいと思いますね。3番目、私たちがどれほど罪に満ちていても愛が多くの罪を負う。神様があるがままの私たちを愛されていること、そこに神様がイエス様をこの世に送られた理由がある。そうですね、あんなものをほっとけというのであればイエス様はこの地上に来られなかったですね。神のさまざまな恵みの良き管理人、自分の持っているものは物質的なものであれ、その人の個性、タラントであれ、それは神のものであること、したがって神が望まれるように神のためにそれを用いなければならない。火のような試練、ペテロは迫害を試練と考えた。試練は栄光への道である。使徒行伝の6:15、議会で席についていた人たちは皆ステパノに目を注いだが、彼の顔はちょうど天使の顔のように見えた。あのステパノってすごいですね。このステパノがいなかったら、もしかするとパウロ先生はあれですね、あの改心しなかったかもしれない。そんなことはないですけど、まあ、あれはずっと迫害を続けていくこのパウロの心にあったと思いますね。イメージとしてあのステパノの輝く天使のように輝く顔、迫害を受けて殺されていくこのクリスチャンですね。なんだあれは、あれは何だと、俺にあれはあるかと思いながら、でもやっぱりっていうので、迫害を続けていったかもしれませんですね。時間が過ぎました。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。主よ、 多くの迫害が、考えられないような迫害の歴史がキリスト教にはあります。その後に私たちは恵みをいただいて、そして今ほとんど迫害というようなものがないこの日本で信仰を持ち続けることができますことを感謝いたします。どうぞしよう、多くの方々にこの苦しみの歴史を経たこの素晴らしい福音が、主よ、私たちの手で運ばれ、そしてまた主よ、人々にそれを受け入れていただくことができますように、どうぞ私たちを用いてください。お願い申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。すいません。